教育、無所属、三本圭介、ブラック校則について、問い、教育委員会主体で、すべての一律中学校、高等学校の校則を把握するために、アンケートを行うべきではないか。アンケート調査をしないのであれば、その理由は何か。教育次長、教育委員会としては、指導主事が、各校の校則の内容を一定把握している。校則の見直しは学校が主体となって取り組むべきものであり、アンケートも学校が必要に応じて実施していくべきと考えている。今後は教育委員会が策定する校則の見直しに関するガイドラインに沿って、各校主体での見直しを行う。公明党中尾健一、学生の声を聞く天子議会について。問い、天子議会の導入についての見解はどうか。子ども青少年局長、天子議会は若者の声を市政に反映するための取り組みであると認識している。現在、本市が実施しているユースカウンシル事業は、若者自身が設定した課題の解決に向けて、自ら調べ行動し、市に提言を行うなど、若者の社会参画や意見の反映が図られる効果的な取り組みと考えている。今後も若者の意見が市政に反映される仕組みづくりを引き続き研究していく。日本維新の会、長崎久美、学習用、タブレット端末の活用について、問い、小中学生にタブレットを配布しているが、誹謗中傷などのトラブルはあったのか、また、教育現場での管理や運営はどのようにしているのか、教育次長、誹謗中傷などのトラブルについては、一件の報告を受けている。教育現場での管理や運営については、基本的な使用法や、情報モラルなどを規定した基本方針に基づき、児童生徒に正しい使い方の指導などをしており、同基本方針は保護者にも周知している。また、有害なアプリを制限し、SNS も基本的に禁止している。各校の実情に合わせて、より適切な活用ができるよう努めている。福祉・医療公明党、戸浦さよこ。がん対策について、問い、がん患者の外出に寄与するサニタリーボックス設置の取り組みをホームページ等で周知し、全公共施設に設置してほしいと考えるが、見解はどうか。保健担当局長、男性用トイレへのサニタリーボックス設置は、膀胱がん、前立腺がんの手術を受けた方や、尿漏れ等により、おむつなどを使用する方に配慮する必要な取り組みと認識している。今後は全公共施設での設置に向けた取り組みを進め、市内の民間施設に向けてはホームページ等で働きかけを行う。日本共産党議員団山本直弘、生活保護制度について、問い、生活保護のしおりに、扶養照会の必要がないケースを記載すべきと思うがどうか。健康福祉局長、生活保護制度は非常に複雑で、日々見直されているが、本市では保護の相談を受けた際に、まずは生活保護制度がどのようなものか説明し、その中で扶養義務者との交流状況や扶養照会に関しても、丁寧な説明に努めている。生活保護のしおりについては、可能な限り平易な表現に努めつつ、都度見直し、誤った理解によって、その申請をためらうことがないよう、寄り添った対応を心がける。日本維新の会、池田里奈、子育て支援事業について、問い、シルバー人材センターに、産後ケア事業を委託し、シニア世代に活躍してもらうことに対する見解はどうか。保健担当局長、 妊産婦の家事支援のニーズは、母体の心身の不調や子育ての困りごとに起因するケースが多いと認識している。制度化にあたっては、利用者に抵抗感なく家庭に受け入れられるよう、女性のホームヘルパーを派遣できる介護サービス事業者の運営を想定しており、現在、シルバー人材センターの活用は検討していない。